今週も始まりましたフィッシングトレインサポーテッドバイツリーグのキャスティングでお送りいたします。リクエストメッセージはこちらまで。ファックスが0356340792、メールアドレスが info@885fm.jp、 ホームページアドレスが www.885fm.jp でございます。
JP でございます。ジョーセ、こんばんは。
こんばんは。ゆうさん、げきさん、今週もお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
といったところで、今週ぐらいでもういい加減リモートもいいかなと思ってるピッチングトレインですけれどもね。
そうですね。もう月末ですもんね。
同感ですね。
もうそろそろちょっとスタジオに行きたいなといったところですけれども。
はい。来週こそは。
まあとは言いながらですね。はい。先週はまあリモートならではの、琵琶湖の、スペシャルガイドお二方が。
そうですね。
飛び持ちさんとね。
シングルトレインに遊びに行くくれましたが。
はい。
まあ今の現状の琵琶湖は、まあ一昔と違ってなかなか釣りづらくはなってるけれども。
はい。
また今のは今の楽しさがあるという、そして夢があるというのが琵琶湖だと。
そうですね。
はい。
といったところで話がね、時間が話が終わったっていうよりは時間が来てしまいましたけれども、はい、
そうですね。
まあ、今週はなんかそんなどんな釣り方でできるのかとか、まあ、今こういう遊び方が面白いとか、
うん、
まあ、まあまあそういった話をいろいろ聞いていきたいなと思いますので、ちょっと情勢紹介よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ではですね、今週もお越しいただいておりますデプス富本武さんとレイドジャパン近松拓里さんのご登場です。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
お願いします。
まあ先週はですね、まあその現状の、まあ、今の琵琶湖、
うん、
といったところを、まあ、その軽く話していただきましたけれども、
はい、
まあ今の琵琶湖の釣り方という話をする前にですね、
はい、
まあ、富本さんといったら、
はい、
我々のイメージとしてはですよ、
はい、
カバースキャットをノーシンカーで、まあ、10メートルだったり、まあ、ディープへ投げて、釣るという釣りを開拓された方という認識が、
そうですね、第一人者っていう、
第一人者というか、まあ、そこを開拓されたという認識があるので、う
ん、はい、
ちなみになぜそこに行き着いたのかっていったところを軽くちょっと聞きたいんですけど
聞きたいですね、聞きたいですね、
うん、まあカバースキャット発売されたのが2018年の夏、
はい、
まあ発売になって、その時同時にね、僕がプロデュースさせていただいたリバウンドスティックっていうのが、
はいはいはい、
リバウンドスティック、
まあ、うん、同時に発売になって、はい、なのでその発売のタイミングがめちゃめちゃ覚えてて、
うん、
まあ、と同時にこのワームはどうしたらいいんやろ第一印象、
はい、
なるほど、
うん、でまあちょうどその2018年っていう年は、僕が坂又シャットの8インチの脳進化でめちゃめちゃはめた年でもあって、
はい、
ほうほうほう、ずっとまあ、夏から冬12月ぐらいまで連れてたんですけど、
はい、
まあ、ある日突然、まあその坂又シャット午前中は連れてたんですけど、
はい、
うんうん、ちょうどクリスマスぐらいだった
の。おお、
いいです。
で、まあ、午後からパッと来なくなったんですよね。
はい。
うん。で、まあ、その、まあ、影響として、まあ、その原因としては、結構、水温の影響だったりとか、
うん、
だったりもあったんだけど、
はい。
まあ、間違いなくそこにいたんですよ。
うん。
なので、これ、明らかにこのボリュームだったなって言って、サハマタの8インチを、
はい。
インチにダウンサイドでちょっと飛ばしてやろうと思ったんですけど、
はい、
うん、ちょうどそのタイミングで、ね、高浜さんのインチがボートになくて、
はい、
たまたま、
はい、
あったのがボートの中からはカバースキャットだったんですね。
はい、はい、
おー、はい、なるほど。
でそのカバースキャット見た瞬間に、あれちょっとこれいけるんちゃうって思って、
はい、
行って、
はい、
でまあカバースキャットまず陸で、
はい、
まあ、僕がまあ投げ入れたっていうのが最初、そしたら僕に1投目でね、すぐ55センチぐらいの釣れたんですよ、
1投目で。はい、
まあまあまあ、これ偶然かなと思ったんですけど、
はいはいはい、
1投目も3投目もずっと釣れるんですよ。
ほほほほほ。
でもお客さんに もうちょっとこれ投げてくださいっつって、その時あったカバースキャット1パックもお客さんに渡して、
はい、
うん、他にもあったんですね、
うんうんうん、
お客さんもボコボコつるんだ
、
うん、でまあこれは多分ルバーパワー間違いないなって言ったのが、まあ、一番最初のスタート
は、それがきっかけだったんですね。
そうなんですよ。それ何個の 3.5 メーターぐらいのところだったんですけど、
はい、
うん、まあそう、まあ反応を得られて、でこれはもしかしてのディープに行ったらもっと釣れるんじゃないかってその時に思って、
はいはい、
おで、で北のディープに、
うん、
それを投げに行った時に、
はい、
すごい釣れ方をしたんですよ。
はあ、
1日に、ね、10ポンドを超えるやつが4本、ポット2本と10ポンド2本と、あと、まあ、4キロ台も3500ぐらいのやつも50アップだけで十何本釣れたんですよ。
うわ、すごい。
これが2019年の1に、
はい、
そんな起きて、これは大変見つけてしまったなと。
はいはいはい、富本さん、それあのメキシコのレイクバカラックではないですよ。
滋賀県です。レイクバカラックでも1日1本ぐらいしか出ないから10本と
それ凄まじい
っすね。
怖かった。あの時の反応はもう未だに忘れないですけど、
は
あ、もう、まあ、釣れないって言われると、まあ、1月冬じゃないです、
はあ、うん、そうですよね。
うん、もう餌食わないって昔だったらね言われてた時期に、
うん、
果たしたっていうのはもうこれ完全になんかすごい、まあ、ルアーとしてのなんかですかね、こうパワーっていうか、
うん、いやー、まあ、すごい
のがあったっていうのを思いました、
ね、まあ完全にそのパンドラの箱を開けた感じですよね。いやーもうね、それでこう、まあ、全国区にまあその釣りが広がってってっていう、まあそれこそカバースキャットすげえ釣れるよ的なまあ話にこう発展していくんですけど、
そうですね、
はい、まあ今のその釣れ方ということをまあまあ含めた上でなんですけど、どうですかその、まあ Now 今のまあその秋口の、
うん、
琵琶湖の、
うんうん、
まあその今年の特に釣り方、
うん、
まあそれは拓司にも聞きたいんだけど、まあ、どういった、まあ、釣りが今はあその釣果として安定してるのか、
うん、聞きたいですね。
どうだ、拓司、え、その釣果
として安定してるの。すいません、近松さん生きてますか。
いや、そんなえぐい話聞いたらね、その後に俺みたいな感じ。いや、ほらそれはさ、2019年の話じゃん。
まあまあまあ、
そうですね、
はいはいはい、でまたそこからまあみんながカバースキャットを投げてさ、
うんうん、
結局まあそれでまあその擦れてきたやつもいれば、
うん、
そのまあそれを食わなくなってきたやつもいて、
うん
うん、まあとは言ってもまだ食うやつもいてみたいな、
うんうんうん、
といった中でその託児的なこう、
はいはい、
まあ、今のその秋口、まあ9月の中旬から後半にかけての今、
うん、
はいはいはい、はまあそのどんな釣りがその安定してるの、う
ん、あ、安定してる、うん、まあ自分がやってるのは、シャロ浅いところやってます、
は
い、で浅いところのに、アユを、ハスの子供が集まってるのがホッコで、
はい、
まあそこを自分は好きで、まあ、やってます、うん、で、レードのマスターブラスター、
バズベイトですね、
バズベイト、そうそうそう、うん、バズベイトを、浅いところで引いてる。それは何でかって言ったら、ウィードが結構濃い、
うん、
束状のウィードが生えてるところで、まあ隙間があるところ、うん、バスがフィーディングするようなところがあるようなところで、バズベイトを引いて、
はい、
で、まあそれに食わないってなるとパッドイップ3インチを高速巻きします。
おー、
この進化ね、
競争ですか。
そうそうそうそう、
あの俗に言うその野良ネズミ的なノリになるわけだ。
そうそうそうそうそうそう、でリールハイギアにして、スピニングのハイギアにして、
はい、
もう人間の巻きの限界のスピードで巻いたところで小魚よりかは遅いから、
うんうんうん、
あの全然あの全開で巻いてもらって、普段食わないやつにもスイッチ入れて、うん、食わしてやるっていう釣り方、それをやってます。
じゃあ結構タクジのベースはそのまあバックベイトにしても、うん、そのファットリップ3インチにしてもまあ結構まあ極端ではあるけど、まあベースはリアクション的な要素を入れながら釣りをしてるという。
そうですね、じっくり見せるとかいう感じじゃないです、
うん、
うん、
なるほどなるほど、
そういう釣り方します、
は
い、
が一応その、まあ、今のところまあそのなんつうんだろう、絶対釣りに出たらやる釣りというか、
そうそうそうそうそう、やりますね、うんうんうん、はい、っていう釣り方をやって、まあ、それに反応、まあ当然日中とかは、やっぱそういう浅いレンジで食わなくなったりすると、まあミドルレンジの、取水塔とかマーメイドストラクチャー、まあ、そういうところを、ファンタスティックの 5.8 のデイルリークで釣ってます、はい、
なるほど。
といったところで、タクジの釣りを聞いたところで、この辺で1曲いってきましょうか。
はい、
はい、ありがとうございます。今週の1曲です。ヌジャベスでモダルソウル。
はい、いったところで、今週のフィッシングトレインは、はい、トミモトさんとタクジに、琵琶湖の話をしていただこうと遊びに来てもらってますけれども、
はい、
前半は、まあ、タクジのちょっとシャローをバスベイトとファットウィップの高速引きで、まあ、サーチしながら、日によって変えていくという、まあ、天候だったり状況によって変えていくといったところで、
はい、
話が終わりましたけれども、どうですか、逆に富本さんは、まあ、これが釣れるといったところよりもあれですね、その出たら絶対やる釣り的なのあるじゃないですか、はい、そういったところで言うとどうですか最近では。
んー、もうシーズナルパターンっていうのはブラックバスリーで、まあ、王道いろいろ、まあ、春夏秋釣り方を変えるっていうのが、まあ、バスリーの楽しみもある、まあ、王道だとは思うけど、
はい、
カバースキャット、
うん、ま
あ、釣り方とかが、まあ、このように言ってるあとは、うん、オールシーズンバスケットにベースがなる、まあ、人は変わるんですけど、
はい、まあ
1メーターだったり2メーターだったり3メーター4メーター5メーター6メーター、まあ、15メーターぐらいまで、
うん、
ペースによってそのレンジが変わってるだけで、
うん、
釣り方は全く一緒なんです。
お
お、面白くないと思ってるんですけど、実際に釣れてしまってるっていうことで、
うん、
ただパターンやりに行ったりもするんですけど、
うん、
はい、
爆発力をもう身をもって経験しちゃってるので、
うん、
はい、そこを求めに行ってしまってるっていうのが今正直なところ。
そういうことですね。
なるほど。じゃあもうやっぱり本当に何だろう、あの角度を変えたら開けちゃいけない本当扉を開けた感じですね。
本当にこれは、
うん、
僕もちょっとあの釣りこのカバースケットなかったらもっといろんなことやってたのになって後悔した時も、はい、はい、それぐらいちょっと中毒になっているような状況、
あ
もう破壊力があります。
まあでもやっぱり現状やっぱりその釣りってまあ自分がいて、まあお客さんがいたりとかって言いますけど、アングラーがいて、
はい、
その先にやっぱりこうブラックバスというターゲット魚がいて、
うん、
そこで結局反応があるものっていうものが正しいというまあ解釈じゃないですか、
うん、
はい、
うん、
で言ったところで言うと結局反応があるから投げちゃいますよね、
うん、そうです
ね、うん、確かに
そうなんです。
で、まあ、でも若干のアジャストはするんですけど、
うん、
うん、まあ細かいやつ、
へえ、でも全然すいません、はい、一回もなんかその釣りをやったことないんで、
はい、
全然わかんないんですけど、
うん、
やっぱりそのなんだろう、中毒性もあるしって言ったところで言うと、
うん、
やっぱりそのなんていうの、他のものとは明らかに違う釣れ方をアングラーが体感するから、
うん、
やっぱ中毒に変わっていくわけじゃないですか。
で、そういったところで言うと、もう本当に、じゃあオールシーズンカバースキャット、まあ、そのちなみにカバースキャットのサイズとかそういうのはあんまり買えないんですか？
まあ、メインは 3.5 インチで、
はい、
まあ、一番最初のデータがやっぱり一番バランスよくて、
うん、
シチュエーションによっては、まあ、今だったらワカサギを食べてるような魚と 2.5 インチよかった
よ、
4インチ大きいサイズがあるんです、
はい、
それはもう地球で一応なんで北で湖流が結構強いとか、あとまあ深いレンジもう20メーターぐらいのところを攻めるときとかは、シフトで、まあ、よ早くしよっと、まあ、波動も強いので、まあ、よりバスに出たりとかはしてます。
うーん、
ベースは、まあ、3.5 インチ、
ベースは 3.5 インチですね。
なるほど、
はい。
まあ、じゃあやっぱり本当に年が、まあ、でもなんだろう、その話を聞いてると回遊性が強い魚にも効くっていうことなんですかね。
もちろん。
ああ、
うん、
でなんかよくね、あのカバースキャットやってる人たちが最近、まあ、みんなあの GoPro とか回してる、
はいはいはい、
で一人が、まあ、釣って、
はい、
挑戦者が釣ってネットで挑戦者が救おうとしてる、
はい、
置き座りしてるんですよ、その人は。ネットすくって、
はいはい
はいはいはい
はいはいはい、
バーンってもうあのステイしてるのにもうバス食って走っちゃうから、
うん、
もう何本も琵琶湖に持ってかれてるんですよ。
はあ、
うん、それってどういうことかなっていうと、ステイしてるものに対してバスが、
はい、そうですね、
勝手に見つけて勝手に食ってるんですよね。
そうですね、
そうですよ
ね、
だからそういうことがもう1軒2軒じゃないんですよ。僕 もあの実際お客さん持って帰ってくる。
はあ、
特にやっぱりその回遊性が強いやつってすごい食ってからすごい走りますもんね。
そうなんです、
あ、うん、そういうことですね。
食わせてしまうんでしょうね。
あ、
まあ、じゃあもうそのまあそこに固執してるバスもいれば、
はい、
回遊してきてゆっくりあれって見つけるバスもいれば、まあまあ、そのもう言ったら本当に全部釣っちゃってるってことですよね。
全、うん、全部釣りたい、うん、
ちなみにですけど、ちなみにですけど、まあ、あの言えたらでいいんですけど、
はい、
富本さん的そのカバースキャットの琵琶湖に行くなら絶対このカラー持ってけカラーってあるんですか？
カラーですか？
はい、
はい、
まあ、一番使用頻度、僕が使用頻度高いのは、
はい、
グリーンパンプキン。
おお、
グリーンパン、グリーンパンだ。
グリーンパンですか？
グリーンパンプキンですね。
へー、
まあ、やっぱり濃い色をボトムに合わせてます、僕は。
ああ、
なるほどね。
そうで、ロックエリアでやるときはやっぱりグリーンパンプキン、岩の色なんですよ。
はいはいはいはい。
で、結構砂地とかはもうちょっと薄い色にしたりとか。
なるほどなるほど、
うん、
やっぱりあれですね、カラーチョイスもボトムに合わせた色っていうところがベースになってる。
そ
う、
うん、
まあやっぱりボトムに這いつくばらせるって言ったところで、まあもうね、あのウィードに合わせたりとかっていうのももちろんあるんでしょうけど、
はい、
あくまでもやっぱりベースに馴染ませるって言ったことが、
うん、
まあなんかやっぱそこら辺聞くとやっぱバス歴古いなって思いますね。やっぱちょっとまあ俺とかもそうなんですけど、昔からそういう癖がありますよね、やっぱ俺も。
ど
うですか、そのやっぱりその護岸だったらちょっと灰色っぽいやつ入れちゃくなっちゃうし、
うんうん、
はいはい、
なんかちょっとなやっぱねえ、そこら辺やっぱオールド、たまに俺オールドスクールなのかなと思うことなんですけど。
一本じゃないですか、でも
いいじゃ
ないですか、ね、やっぱ
そうですよね、基本だと思います
ね。へえー、まあじゃあ本当にあれですね、富本さんのその産んだカバースキャットの釣りというのは、釣れるとか釣れないとか、釣れるとか釣れないとか、そういう話の釣れ方じゃないですね。
うん、
まあちょっとやっぱり反応は悪くなってきてますけど、
うん、
あ、
うん、
でもやっぱり未だに釣れます。
はあ、
でも負担もね、全部やりたいんですよね。
それが。
なるほど、お客さんもね。
やりたいからっつって来てくれるんで。
そうですよね。
伝えるのもまあ、うん、大きなまあやる理由です。
はいはい。ちなみにタクジはそのカバースケットの釣り、はい、カバースケット実際タクジも投げたことあるの？
いやもう当然やりました。
うん。うん、それやっぱりそのどうだったその釣れ方的にもやっぱり
いやーすごいの一言だね。もうまあ最初はもう自分が普通に釣りしてるまあラバージグとか投げたりとかネコリグ投げてるところにカバースキャットを投げる人が現れて、
うん、
でもう自分らが1匹2匹釣る時にまあ10本とかしかもでかいやつをボコボコに抜かれて、
うん、
なんだこれと、
はい、
そうでそこからまあちょっと勉強のためにやり始めたら、
うん、
すごいしかも、まあ自分がホッコでやるからあれだけどまあ寝がからないんですね。使い勝手がすごくいいんです、うん、でゴリを食べてる時の魚だったのか、まあ、とにかく反応したっていうのはありましたね。圧倒的です。
まあ多分その琵琶湖全域で多分タクシーだけじゃなくてみんなその他のガイドもみんなやったりとしてやって、
うん、
でやっぱり本当衝撃的な釣れ方だったりっていうのを体感した上で多分今の現状の琵琶湖になってるから。
そうだね、
う
ん、
そうですね。
やっぱ富本さんその開けちゃいけない本当にやつ開けちゃった感じです
ね。そうですね。それは間違いなく言えることですね。
すごいの開けられましたね。
まあそろそろね時間が来てしまいましたけどどうですか、なんかあんまりこう琵琶湖の話ももっと時間が必要なぐらいいっぱい喋れることあったと思いますけど、なんかこれから琵琶湖にね来る方とかにそのなんかメッセージ的なものもありますか、お二方さん。
僕からいいですか。
はい、
はい、お願いします。
はい、はい、お願いします。
いやまあ琵琶湖はやっぱりすごい魅力的なフィールドですし、
はい、
で大きい場所もいっぱい出るんで、
はい、う
ん、また釣り人がね釣れるのは僕らもものすごいなんですけど、
うんうん、
やっぱり釣り人は楽しみにしてるので、ね、
うん、
やっぱりこう、お互い一番よく釣りができるよっ
てい
う、僕は配慮をねお互いですよ、まあ、僕もそうです、はい、もういろんな釣りが他人に対する配慮がもうちょっとできたらもっともっと気持ちいいんだろうなって思って、
うん
うん、
配慮の面ですね、
うん、みんなが楽しめる琵琶湖でやってほしいと、
はい、
うん、
それは
間違いないです、
思います、
はい、
ありがとうございます。
いや、いい話はありがとうございます。タクちゃんどう？
まあ今、まあ、ワカサギとか言われてて結構まあいろいろね、いろんな釣り方というかワカサギに特化した釣り方結構多いかもしれないけど、まだまだやっぱりいろんなアクティブな釣り方で釣れるバスもいっぱいいるんで、まあいろんな釣り方で、まあ僕の場合はまあ、レイドさんのいろいろルアーあるんで、まあそういうのを使って、楽しく、釣っていこうと思ってます。
はい、
はい、
ありがとうございます。
で奥田さん、ぜひプレゼントをいただきたいんですけれども、
用意してますよ。
ありがとうございます。
僕は、
はい、
これオリジナルの、
はい、
ストレッチパン
ツ、ストレッチパンツ、
これちょっと迷彩かな。
迷彩ですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ガレ
ス。お、ステッカーもですね。
とステッカーですね。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
タクジは？
僕は今ちょっとないんですけど、これから秋に、使うレイドジャパンの、
はい、
アイテム、
はい、
の、爪合わせを2名様。
2名様。ありがとうございます。
はい。
はい、
ご用意いたします。
ありがとうございます。リクエストメッセージはこちらまで。ファックスが0356340792、メールアドレスが info@885fm.jp まで。どしどし応募してください。
ください。
してください。
はい、といったところでしたけれども、すいません、なんか30分も意外に短い時間ですけれども。
そうですね。
あっという間なんですよ。申し訳ない
です。あっという間に終わってしまうんです。
はい。
お
またぜひタイミングでコロナでこんなリモートしかできないですけど、ぜひスタジオにも遊びに来てください。
まだぜひ呼んでください。
ぜひお願いします。
トヨさんもおたぐいさんもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ということで2週にわたりお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
チームプレイン締めたいと思います。
はい、
3、2、1、エンジョイ、
エンジョイ
フィッシング。
富本さんはパンドラの箱を開けてしまった。
焼けただろうね、多分ね。
いや、もうあれはもう時代を作ったからね。うん、確実に
変わっちゃった。間違いないですね。
うん。
またぜひお願いします。
ありがとうございます。ありがとうございます。